今日はですね、今、先ほどご案内ありましたように、コアバリューの4ということで、今日は最も大切なことということについて、話させていただきます。まず最初にですね、コアバリュー4の、ニューオープンのコアバリュー4についてですね、ちょっと読みたいと思います。コアバリュー4ですね。私たちは、大宣教命令を実践していく上で、すべてのメンバーが霊的に成長することを常に求め、そのために誠実に助け合うライフスタイルを貫くことに全力を尽くすべきだと信じています。私たちすべてのクリスチャンには神様からの尊い使命が与えられています。それはマタイの28章にあるイエス様が弟子たちに授けられた大宣教命令というものであり、言って、あなた方はすべての人をキリストの弟子と しなさいという使命です。キリストのものとしなさい。これは本当に私たちの人生が永遠になるものかどうかを決める本当に大切な働きです。けれども、それと同時に最も重要な命令をイエス様は言われました。ノートの最初の冒頭の御言葉を読みたいと思います。マルコ12章29節から31節です。お読みします。イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ。主は私たちの神。主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を、自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にはありません。聖書が大切にしている律法のすべてを一言で言い表すとまさにこれら二つの戒めにかかっています。これは偉大な戒めと呼ばれているものでもありますが、私たちが本当に聖書の御言葉を文字通り読み、そしてそれを適用するときに、それらはすべて神との関係、そして他の人との横のこの関係、そして自分と自分の性格との関わり、いずれかに関わってきます。チームでする教会づくりの本の中で、ウエン先生はこのように書き表しています。この世の中には2種類のクリスチャンがいると言えます。何をすべきかを知っているものと、それを行っているものです。そして悲しいことに前者の方が、つまり何をすべきかを知っているだけの方が多いのが実情であると。いくら喜びについて知り尽くしていて、人々には伝えていても、自分自身や家庭に喜びがないとき、この前者の症状が現れています。また、許しについて知り尽くし、人には教えていても、自分の夫や妻や目の前の兄弟姉妹を許すことができないというふうに、これは起こり得ます。人はたとえ全世界を手に入れたとしても、誠の命を失ったら何の意味がある、でしょうかともイエス様は言われたんですが、クリスチャンとしてどんなに多くの人に福音を伝えて人々を救いに導いたとしても、またどれほど賜物や才能や知恵や知識が豊かで素晴らしい働きを成し遂げて成功を収めたとしても、本来の目標、ゴールを見失ったら何の意味があるかということです。まもなく東京オリンピックが開催されます。聖火リレーがですね、スタートしましたが、今回はコロナの感染状況を考慮しつつ、沿道での走行を取りやめて、聖火をトーチからトーチへとつないでいくセレモニーを行うことになりました。どのような方法になったとしても、一つ聖火リレーをなす上でなくてはならない大切なことは、トーチをつないでいくということです。もしトーチが途中で消えて途絶えてしまったら、どんなに速く走ったとしても、それは聖火リレーの意味をなさなくなってしまいます。それと同じように、福音をどんなに述べ伝えたとしても、その福音の心を失ったら何の意味もなし得ません。そのために、このコアバリュー4の価値が大切になってきます。 私たちは大宣教命令を実践していく上で、すべてのメンバーが霊的に成長することを常に求め、そのために誠実に助け合うライフスタイルを貫くことに全力を尽くすべきだということです。そこで今日はこの偉大な戒めをトーチとして掲げ、それを絶やさないための大切な二つの指針について話したいと思います。一番目のですねポイントですが、大宣教命令を実践していく上で最優先にすべきことは神への真実な愛と霊的成長です。大宣教命令を実践していく上で最優先にすべきことは神への真実な愛と霊的成長です。大宣教命令を実践していくことは目的であり、そしてゴールです。けれどもそれと同時に大事なのは、そのゴールに向かっていくための正しい道です。道はいろいろな道がありますが、その道がどこに向かっていくかの方が重要です。大宣教命令を実践していく上で、その道しるべとなる正しい目印が神への真実な愛と霊的な成長です。これはただ大宣教命令、私たちの目的を果たしていくだけじゃなく、私たちがこの人生を目的を持って歩んでいくために必要な道しるべでもあります。次の御言葉を読みます。ホセア6章6節、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、全焼の捧げ物よりもむしろ神を知ることである。神様が求めておられるのはご自身への真実な愛です。何かを捧げる以上に、それはご自身に対する心を何よりも求めておられるということです。イエス様はまず私たちに心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさいと命じられました。そこには単なる知性のみならず、全身全霊のすべてをかけて主を愛するという生き方が問われています。私たちがイエス・キリストに従う人生の長さは様々です。ある人はまだ1年、ある人は3年、ある人は10年、30年、50年とそれぞれに違います。しかしその信仰の長さに関係なく、キリストがいつも私たちに問いかけておられることはシンプルです。むしろたった一つです。それは、あなたは私を愛しますか?です。そして何よりも、ご自身を知ることを神様は願っておられます。なぜなら、神様を知れば知るほど、私たちは神様を愛するようになるからです。この知るというのは、単に知的に頭で理解するだけじゃなくて、知性、感情、意志、体、霊、魂のすべてをもって、全人格的に神様を知っていくということです。一度限りではなく、生涯にわたって繰り返し、皆さんは神様を知っておられるでしょうか。どれほど個人的に深く知っておられるでしょうか。ある時ですね、こんな出来事がありました。私の息子はですね、7月で、2歳になるんですが、1歳過ぎてですね、よちよち歩きができるかできないかの時にですね、ある日家のですね、テレビボードにあった1枚の DVD を持ち歩いてですね、私のところに持ってきたんです。そして何かを言いたげでですね、私にパパ、パパとですね、DVD のパッケージの表紙画像に写っている一人の人物を指しました。そのですね、DVD の表紙画像がですね、ちょっとこれなんですけど、真ん中の人物ですね、見たときですね、トム・クルーズかなと、確かにそれを指してるのかなと、確かに僕に似てなくてもないかなと思ったんですけど、けれどもよく見ると息子が指を指していたのは紛れもなく一番左側奥に映っている人物でした。その後もですね、スキンヘッドの方やですね、坊主の方がテレビなど出てくるたびにパパパパと言われ続けました。けれどもですね、最近ではこの DVD の表紙画像を見せてですね、これパパかなって聞くと違うって言うんですよ。息子は成長してます。 誰がパパで誰がパパじゃないかっていうことをですね、見分けられるようになりました。ありがとうございます。とにかく、私たちが神様を知れば知るほど、神様がどのような方であるかを知り、本物と偽物の違いを見分けられるようになってきます。ピリピ書の中でパウロはこのように言っています。私たちの愛が知識とあらゆる識別力によって豊かになり、死を真に知る知識で満たされるように。神様はなぜご自分のことを知ってほしいと願っておられたんでしょうか。なぜ日々熱心にご自分を慕い求め、そして愛するように願っておられるんでしょうか。それは神様を真に知れば知るほど、本当に神様の素晴らしさを美しさを知り、ますます私たちが愛することができるようになるからです。それと同時に、私たちは次第に愛する対象に似てきます。人は愛するものに似ていきます。さらに、神様を知るために、経験のために自分自身を鍛錬するようにと聖書は言います。第一テモテ4章7節から9節を読みします。むしろ、経験のために自分自身を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬も少しは有益ですが、今の命と、来るべき命を約束する経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。リビング訳ではこういうふうに書いてあります。体の訓練も結構ですが、霊の訓練はさらに大切であり、あらゆる行動の原動力になるのですと。それでは、どのようにですね、鍛錬したらよいんでしょうか。次の2番目のポイントです。霊的成長とは、偽りを真理に置き換えるプロセスである。偽りを真理に置き換えるプロセス。次の御言葉は、ヨハネの8章ですね。すいません。31節から32節です。この御言葉読みます。あなた方は、私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ヨハネの福音書の冒頭で、イエス様はご自身について来る二人の方を振り向いて、あなた方は何を求めてるんですかと言われました。ここでさらに注目すべきことは、イエス様が誰を指してとは言わずに、何を求めていると言われたことです。多くの人が人生で何かを求めているんですが、何を求めていいか、何を求めているのかがわからないんです。時に私たちもそのように自分の求めているものが何であるか、本当にそれは必要なことなのかが分からなくなることがあります。求めているものの多くは物質的な保障であったり、そして名声であったりです。かつてマザー・テレサがこのように言っていたことがあります。アフリカやインドの諸国では物質的な基金で苦しんでいる。けれども日本は物質的に豊かでも心が基金であると。このことは自分もですね、身に染みてわかります。なぜならかつての自分がまさにそのように心が飢饉だったからです。しかもクリスチャンであったにもかかわらず、心が満たされずに違うものに、的外れなものに求めていた自分がいました。けれども、求めるべきものの本質は物質的なものにあるんではなくて、人格的な、いつまでも変わることのない真実と愛に満ちた関係です。それは私たちに喜びと、そして命をもたらしてくれます。イエス様は命のパンですと。そして私があなた方に語った言葉は霊であり、そしてまた命なのですと。さらにイエス様は言われました。私が道であり、真理であり、命ですと。神の言葉は他のいかなる言葉とも異なっているんです。なぜなら御言葉は生きているからです。本当にイエス様がどのような方であるかを心から知れば知るほど私たちは自由になってきます。そしてイエス様を知るということはイエス様の言葉を信じるということです。そしてそのすべては聖書の御言葉に表されています。御言葉を知れば知るほど私たちは自由になってきます。なぜなら御言葉はイエス様の言葉であり、そして真理であるからです。聖書が 神の御言葉であり、そして聖書の神の御言葉をがなぜ神の御言葉であるかというと、さらに聖霊様が、神である聖霊が聖書の神の御言葉を用いてそこに息を吹きかけ命を与えられるからです。ニューホープの大事な信条の聖書に基づく信条についてこのように言っています。これが私の聖書、神の御言葉、そして私はこれがこの地上における最高の律法だと大胆に宣言します。私は聖書に書かれているままの人間であり、持つと書かれているものを持ち、すると書かれていることを行います。私は天国に国籍を置くものです。けれどもここで重要なことは、ただ真理が存在しているということを知ることが私たちを自由にするんじゃないんです。真理によって自由にされるためには悔い改めと、そして信仰が必要になってきます。悔い改めはギリシャ語でメタノイアという言葉ですが、意味は思いを変えるということです。つまり偽りの思いを真理なる御言葉に置き換えることです。私たちが心から愛情としているものは、私たちを本当に自由にしているでしょうか。聖書ではそれを偶像と言っています。聖霊は御言葉によって私たちの思いが 何が偽りで何が真理であるかを指し示してくれます。さらに悔い改め、思いを変えるだけでは消極的受け身的なものなんですが、まだ完全じゃないんです。悔い改めは最初のステップなんですが、次に信仰が必要になります。私たちの思いと、そして心の愛情をキリストの言葉に置くこと、キリストの言葉に信頼すること、すなわち聖書の御言葉の一つ一つに信じ従うことによって、私たちは自由にされていきます。聖霊が働いてくださるからです。イエス様は何よりもご自身を知ってほしい、そしてご自身の御言葉を知ってほしいと願っておられます。私たちが信仰によって御言葉を信じ、キリストに結び合わされるときに、私たちはキリストにあって豊かで驚くべき霊的遺産を与えられます。信仰とは心が欲する何かもっと良いものを探し求める代わりに、私たちがすでにキリストにあって持っているものが何であるかを知って用いることを学ぶことです。それは王家に生まれた子供たちのように、私たちも与えられた相続権の豊かさのすべてに気づくのには時間がかかることもあるんですが、御言葉を心から知れば知るほど、皆さんは自由を得るだけじゃなく、たくさんの素晴らしい真実を信仰によって得ることができます。今このような時代だから、このようないろんな状況が私たちに連日のように押し寄せているからこそ、いくつか本当に御言葉にある真実を話したいと思います。皆さんは許されている、いると聖書は言います。どんな罪の刑罰や罪の咎めを感じていたとしても、キリストイエスにある神の愛から皆さんを引き離すものは何一つありません。そして皆さんは神様に受け入れられています。たとえ拒絶することの恐れや非難されているという思いがいかに自分自身を弱らせ悩めさせるようなことがあったとしても、キリストの完全なる義がイエス・キリストを信じる信仰によってすでに与えられているがゆえに、神様に完全に受け入れられているんです。さらに皆さんは神の養子であり、もはや孤児じゃないんです。過去のどんな人間関係や愛の欠如から来るいかに深く傷ついたとしても、神様から深く愛されていて、神様は皆さんを愛することして養い育て訓練し、すべての必要を満たしてくださいます。そして神様はどんな時もいつも私たちと共におられ、歩まれるということを示しておられます。これらのことを日々御言葉の真理によって偽りの思いと置き換え信頼し従うときに、私たちは本当の自由と喜びと平安の中を生きていくことができるようになります。そして私たちが御言葉にある真理を知れば知るほど、イエス様を心から知り、イエス様を愛するようになり、イエスキリストの似姿に変えられ、私たちが真実に神様を礼拝し、人々を愛するものへと変えられていきます。 最後に、神様は御言葉の真理を一人だけで知るようにとはデザインされませんでした。他の人との深い関わりなしに霊的に成長できるということは不可能だからです。御言葉を知ることを通して神様を知る真の豊かさは教会とスモールグループを通してなされます。エペソ4章15節から16節をお読みします。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。最後にお祈りの時を、持ちたいと思います。愛する恵み深い天の神様、あなたを心から感謝します。あなたのような神は他におられません。あなたは愛であり、そして愛であるがように、あなたは私たちを深く愛しているがゆえに、私たちを本当にあなたを知ってほしいと願っておられます。それはただ知的頭で理解するんではなく、本当に心で、また霊も魂も肉体も知性も感情も意志もすべてを持って、神様、私を理解するようにと、知るようにと、あなたは願ってくださっていることを主ありがとうございます。そしてまた、あなたの与えてくださる御言葉は真理です。それは私たちを自由にします。神様、あなたが与えてくださっている、本当に素晴らしい約束、そして保証を主よありがとうございます。あなたの神のことをされていること、そして本当にあなたに深く無条件に愛されていること、そして私たちとどんな時もいつも共におられるということを、あなたがそのことを約束してくださっていること、今もそれを示してくださっていることを主よありがとうございます。この人生で最も大切なこと、どうぞ私たちがそれを失うことがないように、それは心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして私たちの神である主を愛すること、そして自分を愛するように、隣人を愛すること、神様、ますますどうぞ御言葉によって私たちを清め、そしてあなたの似姿へと変え、そして私たちがそのようなことを、私たちが心から行っていくことができるように、どうぞ助け導いてください。どうぞ求める一人一人のうちに、どうぞ御言葉を読み、そして御言葉を信頼し、そして従うときに、神様から作る特別な平安と慰めと喜びと導き、また知恵が豊かにお一人一人のうちに与えられますように心から祈ります。ますます主をあなたを求めていきたいです。主がどうぞ本当に良い働きを始めてくださいましたから、そのことを主を完成してくださることを私たちは信じます。すべてを信じ、愛するとおときイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、神様を褒めたたえます。今週もですね、一週間、どのようなことがあったとしても、神様の特別な平安と喜びと導きが、皆様お一人一人のうちに豊かにありますように心からお祈りします。God bless you.